スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さて今日は3日ぶりの反発となりました。上げ幅一時500円を超える場面がありました、はい、まあ上がるにしても下がるにしてもボラティリティはありますが
それで終わりですか。
あります
がの後にな
んかくっつきそうですか。
もう冒頭からもちぐはぐですいません。
いや冒頭だけって言ってください。だね、まだね。
まだね。はい、いや本当今の内田さんの話の中で取引時間中に500円以上値上がりする場面があったって話じゃないですか。
はい、
で3日ぶりの反発ということで、これ昨日一昨日と2日間でどれだけ下げたか知ってます？
2日間で500円ちょっとですよ。
そう、541円、
はい、
で今日の上げ幅は479円。
何、物足りない？
物足りない
物足りない。
いやどうなんですかね。ですから明日 SQ じゃないですか。
そうです
、ね、先物オプション、株価指数先物オプションの、はいはい、まあ、SQ で、まあ、ミニ SQ とかって言われるパターンですよね。まあ、ですので、まあ、何でしょうかね、まあ、売られた時もそれほど大きな材料的なものはあんまりなかったように感じたんですけど、ただその今お話した436円安の時にはバリュー株が売られたんですよね、銀行株だとか、はい、で、まあ、そうした流れはなぜ作られたかというと原油価格が下落しただとか、
うん、
でも今日は昨日原油価格は大幅続落してたんですけど、
ずるっとね下がりましたよね、
もう77ドル台とか74ドル台一時ね、はい、つける場面あったんですけど、それでも資源価格の、まあ、関連株はあまり下げてないと。なのでなんとなくですね、マーケットのその動きが理屈じゃなくて別のところで動いているような気がするので、おーおー、まあ、ちょっとさっきもお話したその元に戻っちゃうんですけど、はい、物足りなさを感じるかなっていうところですね。
いいもの悪いものもちろんね、ニュースとしては出てるわけですけど、はい、それに目を向けず何か違うところで需給的な、
そうですね、だから今本当内田さんの話のように需給的な、うん、あるいは SQ に何かしらの思惑があるかどうか分かりませんけど、なんかそんな感じがしちゃいますよね。
どんな思惑が考えられるんですかね
もう話していいんですか
いやいや、もう早く聞きたくてね。
あ、そうですね、はい、
この後のコーナーでいきますか。
いや、そうですね、はい、
ね、でも物足りないとはおっしゃいましたが、はい、その前のね数日間で2000円ぐらい上げてるわけですよ。
はい、
ね、ちょっと
でも日経平均って6月高値からずっと切り下がってきてるんですよ、株価。
そうなんです、それはねチャート的に気になってるんですよ。
いや
気になってはいるんです。
だから今回ねこれもっとガーンと切り上がって、今日なんかもうちょっと上がって、要はその、今月の、6日の高値抜いてほしかったんですよね。
あ、そこ抜けばやっぱりちょっと違いますよね、はい、形的に、ね、
だと思うんですけどね、終値ベースですけどね、
はい、どうでしょう今日は。 いい話聞けるのかしら。いやいや、
重箱の隅をつつくというようなことを今なんかリスナーの方がおっしゃられているのがちらっと聞こえましたけど。
そうですね、最後まで聞いてくださいね皆さん
そうですね、
はい、そうですねって冷静に言いました、はい、たっぷりお話を伺っていきます。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。さあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の、分析をしていただきましょう。日経平均改めて 32,646円46銭、479円98銭高で終わっています。一番高いところ5番になりましてから 32,723円71銭をつける場面も見られています。
はい、上昇というところで見ると、中小の、株価水準に近づいてきてますから、
はい、
まあ、さっきお話したように、この、6日ですよね。うん、月曜日の、株価の水準に近づいてきているというところなので。
あと60円くらい。
そうです、そうです。うん、ですから、まあ、明日、もちろんその60円以上、終値で、上昇しておいてくれれば、まあ、基本的には、その、週足でも、大きな、こう、上昇になると。はい。いうことになりますし、あとは、やっぱり、10月の高値も上回った状態で、まあ、1週間、週末を終える、SQ も終えるということになりますから、
はい。
まあ、そうなると、 値動き的にはやはり9月の高値を目指すというような、まあそういうことがまあ期待されるということになっていくわけですよね。う
ん、はい。
はい。ですので、まあ、冒頭お話したことっていうのは、まあそういう意味ではもうあっさり達成するための条件。ですから、今日もし終値で抜いてくれていると、まあ、ちょっとこう余裕ができて、反落してもですね、まあ、木曜日に抜いたから、大丈夫じゃないっていうふうな、見方にこう変わっていくわけなんですけど。
そうですね。一、はい、回抜いとけばね。
そうです。うん、終値ベースでね、
はい。
特にそういう、まあ、価格の水準だとか、あと終値ベースの値動きを気にする人にとっては、まあ、抜いているか抜いてないかっていうのは、これはもう、本当に、大きな差なので、まあ、そこが、結果論としてですね、あの時、ああ、してればという、よく言う、たらればはないですよって話につながっていくわけですよ。
はい。
ですから、本当はもう60円程度であれば、もう、取引時間中であればね、もうほんのちょっとで抜けるところまで行ってたんですけども、抜いて欲しかったなっていうのが、まあ、一つポイントですかね。はい。
まあ、決算発表もね、いろいろ出てますしね、今日は引け後にソフトバンクも控えてましたから。
そうですね。
やっぱりね、ちょっと気にするところはあったかもしれません。はい、そのソフトバンクグループの決算の内容。
はい。
最終赤字。1.4 兆円ということで、かなりこれは赤字幅。
まあ、前期は3兆円以上のマイナスでしたからね。
そうなんですよね。そこからすると、考えれば、は
い、半分ぐらいの赤字幅に減ったと。
そうですね。ということで、ただ時間外ではちょっと下げてるようですかね。
ああ、やっぱね。まあ、はい、今回、それの話もですね、EPS の話もしようと思ってたんですけど、
はい、
EPS がもう昨日の時点に2200円まで上昇してきてるんですよ。うん、
はい。
で、その前は、まあ、2000円の前半ぐらいまで、
はい、
一旦落ちてたんですけども、うん、まあ、時価総額が大きな企業が、まあ今お話ししたのは加重平均ベースなので、まあ時価総額が大きな企業が、まあ赤字幅し、あ、ごめんなさい、減益幅が縮小するとか、まあ黒字なんですよ。黒字なんですけども、増益幅が、まあ前回よりも若干減るとか、
はい、
ですから増益幅が、前期よりも減ってるんだけども、減益なんだけども、でも、減益幅は縮まったとかですね。まあそういう話が交換されて株価上がってきてはいるんですけども、まあ一方で、その加重平均ベースの時価総額が大きな銘柄、まあ特にソフトバンクグループなんかがそれだけの大きな赤字を出してしまいますと、
はい、
せっかくここまでいろんな企業が積み上げてきたものが大体薄められちゃうんですよね。まあ帳消しになるとは言いませんけども、まあソフトバンクのその一社で結構薄められてしまって、まあ水準が切り下がるっていうことも考えられなくはないので、まあそうすると、あとは、やっぱり気になるのはもうファンダメンタルズで見るとやっぱり、PR が、やっぱ15倍を超えるかどうかですよね。
そうですね。
まあ今、14倍台になってきていて、割安だっていうふうな捉え方もあると思うんですけど、ちょっと前までやっぱり15倍台を超えてましたから、
はい。
先行き、本当に株価上がると思う人は、15倍台よりも14倍台の方が割安だから、そこで買うはずじゃないですか。ね。そうでないと、マーケットの、価格形成能力っていうのはないことになりますよね。
うん、そうですよね。
ですから、そういうですね、ことを考えますと、まあ、今日もそうなんですけど、繰り返しになりますけど、やっぱり高値抜いてほしかったんですよね。
そうですね。
ですから、そうなると、やっぱ PR15 倍が、今後もし、なんかこう、変な話、壁になるようなことになると、
うん、
割安だと言ってられなくなってですね、結果的にその、まあ、期末、あるいは来期、に対する業績の不安のようなものが出てくる可能性が、まあ、あると。はい、まあ、そういうのが徐々にこう意識されるっていう流れになりかねないので、過去もそういうケース結構ありますからね。なので、まあ、今上期がその業績のピークで、下期以降はこう、まあ、増益幅が、縮まるとか、
はい、
それからあと来期に関しては若干こう横ばいになるとかですね。まあ、結果的にその、マイナスにならなくても伸びが鈍化するっていうだけで、まあ、やっぱり株式市場に入ってくる資金っていうのが、まあ、減る可能性だとか、あとこれまで買ってきている人が、利益確定をする可能性もありますからね。なので、まあ、本当にまあ、小さな話と思われるかもしれないんですけど、今日は、できれば、6日の高値を抜いてほしかった。そうすると、まあ、日経平均だけなんですけどね。
はい、
抜いてくれると、だいぶ、こう、なんて言うでしょう。まあ、グロースセクターのですね、ハイテク株だとか、そういった、まあ、業種の方に資金がシフトしていると。いう流れがちょっとこう出来上がってきてですね。で、まあ、ナスダックも昨日でなんと8連投してるわけですから。
いやー、すごいですよね。
ね。ですので、まあ、8連投、9連投っていう流れになってきてますので、まあ、そういうところからしてもですね、まあ、アメリカの方でそうした、まあ、PR が比較的高めの、 ハイテク株、ビッグテックとかって言われるところに資金が向かって、うん、その流れがやっぱり日経平均もですね、まあ、連動するっていうのが、まあ、理想的な、東京市場での、まあ、日経平均押し上げのパターンかなと。
はい。
ですから、そこに、まあ、今後まだ、もちろん、明日も決算発表控えてますし、最終的な、その判断っていうところは、まあ、マーケット次第なんですけど、まあ、今日の、まあ、ソフトバンクグループの決算を受けて、EPS がどれだけ、こう、変動するかと、うん、それから、あとは、今お話したように、まあ、PR が高くても、将来、期待するのであれば、やっぱり15倍台はもう過去をつけてきた水準ですから、
はい、
まあ、そこに乗せてくるかどうかっていうところが、まあ、やっぱりポイントになってくるのではないかなと。
そうですね、はい、ちなみにナスダックは9連投。
そうですね、9連投ですよね、はい、はい、ごめんなさい、
ということですよね、はい、金利もね、やっぱりちょっと一服感出てきましたのでね。
そうですね。
このあたりがやっぱり物色されると、また投資家心理っていうものもね、はい、ちょっと変わってくる感じはありますよね。
そうですよね。
はい。
まあ、ですから、日経平均が頑張って、ここから上がっていくっていうのを、まあ、明日以降、さっきお話したのあっさりとこう抜けてくれて、上のね、上値の抵抗になりそうなところをあっさり抜けてくれるっていうパターンになってくれると、またまたちょっとこう勢いが出てくるってことになりますので、
はい、
まあ、そこがやっぱり一つは、明日以降の、まあ、SQ も含めてですね、鍵なのかなっていうところでしょうね。
そうですね。ソフトバンクの決算、ちょっと改めて、はい、C9 月期の連結決算、最終損益1兆4087億円の赤字ということですね。ちなみに前年同期1290億円の赤字ということになりますので、
前年同期ですとね。
そうなんです、はい、前年同期に比べると膨らんでるということになりますが、
はい、
これただビジョンファンドの運用益は改善して、
そうですね、
はい、はい、分配金などが膨らんだことが響いたというふうに会社側説明、アームの
上場でね、
そうですね、してます。
利益が出て分配金を払わなきゃいけなくなって、
はい、
その分配金の支払いで結果的にはまあ利益が押し下げられてしまった、赤字になっちゃったという、うん、とこですよね。
そうですね、はい、ただやっぱりアームもね、決算あんまり良くなかったし、なんかこう、うん、投資してたウィーワークなんかもね、経営破綻ということもね、やっぱりありますのでね、
ね、
うん、
なのでまあ一社だけの話ではないですけども、まあ、投資家心理だとか、あとは、そうした動きが他に広がるかどうかとか、
うん、
まあ、その辺やっぱり皆さん、投資家って、一人でこう投資しているように見えて、実は、結構周りを気にしているので。
はい。人気投票なんてね、昔からよく言いますもんね。
はい。なので、まあ、そういった反応を、まあ、先ほどの内田さんの夜間取引の話じゃないですけども、まあ、実際その夜間取引でどう動いていたかとか、あとは本取引でどうなるか、明日のですね、日中取引でどうなるか、まあ、そのあたりも含めてっていうところになるのではないかなっていうところですよね。
そうですね、はい。結構どうですか、日経平均とトピックスって、風景違うんですか？
そこがですね、実は結構違ってまして。
結構違ってまして、
はい、ポイントで言うと、例えばですけど、皆さんよくご存知の一目均衡表ってあるじゃないですか。
はい。
一目均衡表を見るとですね、日経平均は今日の上昇で、抵抗体の上に出てきたんですよ。
日経平均は出てきた。
はい。はい、ところが、トピックスはまだ抵抗体の下なんですよね。
昨日のなんかね、トピックス、日経平均よりも随分下げてるなって感じしましたけどね。
はい。で、昨日の下落で、転換線のところで止まってたんですけど、まあ今日も転換線のところで下げ止まったんですけども、
昨日の安値は下回ってないですもんね。
まあ、そうです。安値は下回ってないんですよね。ところが、まあ、抵抗体の、まあ、下限、上限っていうところ薄いんですけど、
うん、
まあなかなか突破できてないという形ですね。
はい。
まあですので、バリューとグロースっていうのはちょっと前までよく言われて、で、バリュー株がこう、まあ、主体で買われていたっていうところが、まあ先ほども話しましたように、まあ銀行株がちょっとね、アメリカの金利低下によって売られるような展開になり、そして今度は中国の景気への警戒とかっていう、まあこれ解説の文言ですよ。私が言ってるわけではなくて、はい。解説の文言なんか見てると、中国への景気警戒があって、石油価格、原油価格が下落しているとか、
はい、
まあそういう流れがこう出てきていてですね、バリュー株って言われているやつが結構売られたんですよね。うん、
はい。
で、それが、まあ今、話をしましたように、まあトピックスの抵抗体、まあ一目均衡表でいうところの抵抗体の加減を割り込むというですね、そういう流れに、まあつながっているのかなと。
うん、
ですから、テクニカル分析で単純にその価格を、まあ、ある一定の水準を上回った、下回ったっていうところはもちろんなんですけど、
はい、
それに加えてその下回った理由は何なのかっていうところですよね。うん、だその辺も合わせて見ていただくと、意外とこう見てるだけでもですね、あ、ここでこんなことがあったなとかっていうのが、記憶やあるいは記録として、
はい、
頭の中に残りますので、
うん、
だそこがもし改善されれば、まあ、あのトピックスが今度はあの日経平均よりも上昇するとかですね、まあ、そういうところにつながっていく可能性がありますので、うん、まあ、そういうことも合わせてチャートを見ていただくといいのではないかなと思うんですけどね。
そうですね、はい、やっぱり環境が変わってくればあの物色される銘柄もね変わってくると思いますので、うまくキャッチアップこうしていければ本当は一番いいわけですもんね。
あとね、物色の矛先がねどこに向かっているかっていうところにも、はい、あのまあ銘柄選別のね判断材料にもなりますので、うん、まあ、ちょっとそういったところもですね、あのまあ皆さんも身につけていただくと、あるいは試していただくといいかなってところですね。
そうですね、金利低下やっぱり好感した面もありますけど、そこが新たにちゃんと業績もついてくるのかっていうところ、
そうなんですよ。ですからそうなると本当 PR15 倍日経平均早く超えてほしいんですけどね。いやいや、内田さんまでうんって言わないでください。
視聴者、聴取者。でしたっけ、なっちゃった。リスナーになっちゃった。
リスナーの皆様でございます。
そうですね。はい。ということで、ここまでは株式相場の分析をしていただきました。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。さて現在ドル円ですが、150円90銭から91銭あたり、今日は151円に乗せる場面も見られていました。ここからは為替相場の分析です。
はい、為替はですね、本当にまあそうですね、10月の末に一気にこう150円台乗せた後、
はい、
その後なんかもう本当レンジ相場ですね。
おお、ドル円、
あのですね、うん、まずその値幅だけで言いますと、10月の31日がほら FOMC があった時じゃないですか。
はい、そうです
ね。で、結果が出たところですけども、この時の値幅がですよ、これ1日ですよ。
うん、
1日の値幅で148円97銭から151円の71銭。はい、ですから約3円。
3円、はい。
はい。まあ2円80銭ぐらいですけどもね、うん、まあ、そのぐらい動いたというとこなんですよ。
はい、
でもその値幅の中で、今週っていうか11月に入ってずっと動いてるんですよ。
ああ、そうか。
はい。
なんか上がってる感覚だったんですけど、ね、まあそこに比べたらやっぱその中で動いちゃってるってことですね。
そうです、そうです。上にも下にも、まあトレンドは出てないという形で、はい、で、もちろん1日の値幅もですね、もちろん陰線が続いたり陽線が続いたりしてますから、流れとしてはなんとなくこうね、動いてるように見えるんですけど、まあ結果的には150円を挟んだ値動きで、 まあ、上にも下にもちょっと、まあ、突き抜けるような動きは、出ていないという形なんですよね。
はい。
はい。で、一方で今度、ごめんなさい、ユーロ円で見ると、
ユーロ円、
はい。今日はまた161円の半ばまで。
こっちはトレンド出てますよね。
そうです、そうです、そうです。はい。で、これもですね、同じように、10月の31日に、まあ、FOMC の結果、まあ、ドル円で円が売られた、まあ、影響もあって、クロスレートでやっぱりユーロ円でも売られているという形で、はい、この日の値幅もですね、そんなに実は大きくなくて、うん、158円の10銭台から、160円の84銭まで。
うん。
ですからこれも2円70銭ぐらい。
そうですね。
はい。という値幅なんですよね。ええ、ただ、ドル円はその後横ばいなんですけど、その今お話した値幅の中で動いてるんですけど、ユーロ円はその160円の84銭というのを超えてきまして、
はい。
今日なんかもですね、まあ、昨日の高値も若干一瞬ですけど抜く場面があって、161円の73銭まで入ってますね。ですから、これ、まあ、クロスレートの、まあ、クロス通貨で、円とドルとユーロって見たときに、
はい、
ドルは動いてないんですけど、ユーロに関しては、まあ、トレンドが今出てきているという状況なんですよね。
はい。
はい。
これまでだから、ドル買っとけば、円売っとけばっていうような相場でしたけど、はい、決して、そういう感じではなくなってきてるってことなんですかね、
そうですね。ですから、特にドル円で言うと、まあ、例えばショート、あるいはロング、タイミングを誤ると、まあ、なんかトレンドが出てないので、もちろん、大きなマイナスにもならないんでしょうけど、でも利益も、少なくて。で、結果的に、マイナスになってしまうと、プラスになるまですごく時間がかかっちゃうみたいなんですね。まあ、そういう、レンジ相場特有の、動きに、こう、変わってきているというところですね。
はい、
ですから、まあ、これまではいつもね、ドルを中心にお話をしてますけど、ユーロが今お話したように、ちょっとトレンドが出始めてるっていう流れになってますので、どうなんでしょうね。明日、また、ラガルド ECB 総裁、あと、それから、パウエル FRB 議長が、それぞれなんか発言をするような、そういう話も伝わってきてますので、
はい、
まあ、特にパウエル FRB 議長は討論会に参加されるということですからね。まあでも日本時間のもう、どうなんでしょう。明け方、うん、もっとあれですかね。取引に始まるのに近い時間ぐらいだと思うんですけど、まあ基本的にはそういった発言を受けて何かしら動くきっかけになるかどうか。
はい。
ですね。
ただまあこのところ FOMC なんかもあって、パウエル議長のまあその発言っていろいろ伝わってきていますので、
はい、
それと大きくそれたようなことをまあ言わないだろうみたいな感覚ってあるんですけどね。
いや確かにね。で、あとFRB の理事の方も実は昨日も結構いろんな人が発言してるんですけど。
ね、なんか目立ってますよね、最近ね。ね、
でもあんまりドル円は反応してませんもんね。
そうなんですよ。だからなんかもう金利をどこまで上げるっていう段階じゃもう決してなくて、
はい、
いつまで高止まりさせとくみたいな感じのね、そういう感じですから、なんかこう買い材料にすごくなるって話じゃないですもんね。
ね、まあですからそう考えると、まあこれまでと違う何かしら、あるいは今の継続につながるかつながらないかっていうところで見ると、やはり何かしら流れを変えるようなサプライズ的な動きが出るかどうか、
はい、
まあ、そうなるかどうかっていうところがちょっとポイントなんですけど、まあこれ株にも通じるところなんですが、
うん、
すごく今静かであまりやっぱりこう、まあ私だけかもしれませんけど、あんまりニュースが伝わってないところで言うと、
はい、
やっぱアメリカの予算ですよね。
はい。
これ17日までが確かつなぎ予算の期限。
そうなんですよ。
ね。
はい。
あと、まあ、新たにその、下院議長が決まったじゃないですか。
ようやくね。
3回目かなんかと。3回目というか3人目
そうです。はい、今回も、紆余曲折ありました、
ね。ありました。
はい。
いや、ですから、それで、決まってくれれば、もちろん、ドルの買い材料でしょうね、多分ね。
はい。
まあ、ただ、債券に買いが入って、金利が低下すると、逆に売り材料になる可能性もあるんですけど、金利から見ると。
うんうん、そうですね。
はい。まあでも、逆に、まあ、決まらずに何かしらシャットダウンなんてことになると、って考えるとですね、なんかちょっと、まあ、あんまり考えたくはないですけど、ちょっと何も話が入ってこないのが不気味なんですよね。
確かにもう、あと1週間ぐらいしかないんですよね。
そうなんですよ。来週の金曜日がまさに、まあ、日本時間じゃなくてアメリカ時間なので、土曜日になりますけどね、
はい、
期限ということなので、なんか翌週からね、なんか荒れないでほしいなというのはありますけどね。
はい、 ね、また大統領選挙が近づいてくると本当に政治的なことがめんどくさくなってきますよね。
めんどくさくなる。今実感困ってますね。なんか記事書いた人ですか。
そういうのいろんな思惑がね、なんかね、はい、やっぱりぶつかり合うじゃないですか。
そうですね。
だからなかなかね、相場にとっては厄介だなと。
いやそうなんですよ。まあ、あとね、アノマリで言うと、11月の最終週は株価上げやすいとかね。
あるんですか？
確かね、そういうアノマリがあったかと思うんですけど。
11月の最終週？
はい。これアノマリーなので、私は理由は知りません。
聞きたい顔してたでしょ。はい、
なので、先手打ちました。
なんかシャットダウンされた感じしましたもん。
いやね、こう、まあ、あれアノマリーなので、今は、ちょっと前まで言ってたと思うんですけど、今はどうかわかりませんが、まあ、いずれにしても、はい、そういったイベント通過をですね、しっかりとこうね、プラス方向で通過してくれるかどうかっていうのが、はい、やっぱりトレンドを決める一つの材料になると思いますし、まあ、あとはドル円、さっきも話しましたように、レンジ内での値動きですよね。
はい。
で、あと、ユーロに関しては、一応トレンドが出ているので、そのトレンドが加速することになるのか、あるいは反転することになるのかとか、まあ、持ってる通貨によって、やっぱりいろいろ、今後の動きをちょっと想定しておかないといけませんよね。
そうですね。はい、ちょっとそれぞれの動きっていう感じですよね。
そうなんですね。ですから、本当に、こうね、これまでは円安になれば、他の通貨に対して、まあ、ドル円で円安になれば、どの通貨に対してもっていうね、円安になるっていうような流れでしたけども、今お話したような形で、ドル円は、横ばいというか、レンジ内なのに、ユーロ円で見ると、ユーロが強いと。まあ、そういうですね、ちょっとこう、クロス円で見た場合の値動きが、こう、異なってきているということも頭に入れつつ、トレードをしていく必要があるんじゃないかなっていうところですよね。
そうですね。決して円が強まってるわけでもないし。はい、
そう。
ただあとユーロにじゃあ買い材料あるのかって頭で考えちゃうとなかなか手が出せないところもあるじゃないですか、はい、
そうですよね。
だからこういう時ってやっぱりちゃんとトレンドですよね。
そうだと思います。
ちゃんとでトレードしていくのが一番いいのかなと思ったりもするんですけどね。
その通りですね。まあ、結果的にみんなが悩んでいる中で何を元にトレードするか、
はい、
で結果的にやっぱりこうまあ、時給っていうか取引がゼロになることはないわけじゃないですか。
うん、
そう考えるとやっぱりまあ、上昇して特に前日の高値を抜くとかっていう流れになると、まあ、その流れに乗っかっていくっていう人たちが出てくるので、
はい、
まあ、そういうのが一つはやっぱり初心者の方なんかの判断材料で、前日の高値を抜いて維持しているとか、あるいは、こう、上髭になって終えているとか、あるいはその前日の安値を下回るとか、まあ、そういう本当単純なことからですね、流れが変わったりすることが、まあ今みたいにこう、確固たるその、なんでしょう、トレンドを発生する確証がない中で、動きが出ますからね。
はい、
なので、そういったこともちょっと初心に帰ってじゃないですけども、見ていただくといいんではないかなと思いますけどね。
そうですね。こういう時ってなんか通貨の名前消してチャートだけ見てトレードしたくなりません？
そんな怖いこと私はできません。
テクニカルアナリストなのに。
いや怖いですそれは。
やっぱりでもそうなんですね。トレンドがあったとしても。
まあそうですね、あったのとしたら、うん、まあそこに乗っかるっていうのはもちろんありだと思います。通貨が見えなくても、
はい、
名称がね。でも怖いです。
そうですか。
はい。
さて明日は。S 級
そうですね、 S 級ですね、まあ、ですけど S 級値下回って超えられないっていう風になるとまたトレンド転換の株の場合ですけどね可能性が出てきますから、
はい、
要注目ですね寄り付き、
はいはい、寄り付きしっかり見ていきたいと思います。さてそろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。